はようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回はたった一人の自分のために生きようというテーマでお話ししたいなと思います。昨日に引き続き今回の放送もどちらかというと海外系でもなくビジネス系でもなくちょっと人生的なお話になるかなと思います。ちなみに前回の放送は何の話しましたっけちょっと忘れたのでパッて見に行くと、あ、そうだ、ずっと叶えたかった夢があなたを縛っていないですかっていうテーマでお話しして、諦めることのある意味大切さ、諦める勇気みたいな話をしたんですが、今回もちょっとそのような人生的なお話なんですけど、このね20代の若造が人生を語るなって言われるお叱りを受けそうなんですが、僕なりに考えていること、今もずっと考え続けていることについて、現在進行形ですが、お話ししてみたいなと思います。それが今回のテーマである、たった一人の自分のために生きようっていうことですね。でこれは誰かに対してのメッセージではなく、もう自分自身、僕自身に宛てたメッセージでもあります。というのも今まで僕ってなんか誰かのために生きてきたなっていうのがずっとあってきて、なんか自分のために生きてきたっていうのがあまり自分の中で実感がないというか、そんな記憶がないんですね。でなんで誰かのためじゃなくてたった一人の自分のために生きようっていうふうに主張しているのかというと、自分の人生をしっかりと生きられて初めて、誰かのために生きるってことができるのかなっていうふうに思うんですね。例えばですが、僕の例の話すると、もう小学校中高大学は違うと思うんですけど、小中高ですね、特にもうとにかくおかんに、母親に怒られないためにもう生きてきたと言っても過言じゃないくらい、ものすごく叱られるのを本当に怯えて生きてきました。で当時はですね、もう今じゃ考えられないんですが、もう超暴力ですよ一応僕平成生まれではあるんですけど、もう全然おかんは昭和の人なので、なんかあったらすぐもうビンタされて、叩かれて、外に出されて、なんかカードとか全部ゴミ箱に捨てられてとか、殴りはしなかったんですけどね、とにかく怖かったですね。でもう叱られて、もう思春期の時とかもうイライラしてね、反撃したくなってもずっとこう口の中で歯を食いしばって、うわもうなんかこの抑えきれない怒りをどこにぶつけたらいいんだってことで、浴槽の壁を殴ってた時期もあったりしたんですけどね、それぐらいもうとにかくもう本当に怖い母親でして、もう怖くてしょうがなくて、もう絶対だったんですよ、母親の言うことが。なのでもういかにおかんに怒られないように生きるのかっていう言葉を考えて、でそれを耐えきれずに抜け出したニーニーはですね、もうおかんに怒られるのが嫌すぎてというか、家にいるのが嫌すぎて実家を離れて東京に行って、先に越されてしまったってことで、僕はねまだ高校生だったので沖縄に残ったわけですが、僕も兄と同じようにもう高校卒業したすぐにもういなくなりましたね、沖縄から、っていうぐらい、もうお家にいると洗濯物やって、なんかご飯作ってあんまなかったから、洗濯やって、掃除して、なんか片付けして、なんかあれやってこれやってっていう風に、なんかもう家事をやるのは当たり前で、なんかもう挨拶しなかったらもう超怒られるし、靴も並べたりとか、とにかくもう礼儀とか作法とかも全部厳しく育てられましたね。なのでこの時にいかにもう親に怒られないようにか、失望させないようにっていう、要はもう親のことばっかり思って生きてきたんですね。もう親の目線でですね生きてきたので、ある意味なんか自分がこうしたいっていうよりも、自分がこう言うよりもこうした方が怒られないんだろうなって、要はお利口さんっていうやつですね、お利口に生きてきたわけなんですよ。でこの時代が終わって、ようやく大学生になって、よしじゃあ自分の人生だと思って、自分のやりたいことやってやるぞと思って、大学社会人となって生きてきたわけですが、今度どうなったのかというと、またここはここで難しいところで、ありがたいんですけど、なんかちょっと難しいなと思うところが、僕のことをよくしてくれる大人たちの存在なんですよ。
で彼らっていうのは僕のことをよくしてくれて、たくさんご飯もねご馳走してくれて、で僕が食べれば食べるほどもっと喜んでくれて、どんどんね大食いになっていったりとかですね失礼しましたって感じで、なんかたくさんもとにかく若さが本当に売りだったので、特に19、20歳の時とかやっぱとにかく若いのが若いっていうだけで何でもね気に入ってくれて、話もしてくれて、あちこち連れてってくれたり、お金を出してくれて、本当にいいことをさせてくれたんですね。この時に大人が口をそう、僕の周りの大人ですけど口揃えて言ったのが、ヒロ君ビジネスやったらいいよとか、こうしたらもっと稼げるよとか、こうしようよああしようよっていう風な提案をしてくるわけなんですよ。でこれっていうのは世間一般的に言う、投資だったりとか、自己研鑽とかそういった部類に当たるので、言ってることをやるっていうのはものすごく理にかなってるし、なんか今は40代50代でこうしとけばよかったっていうのをたくさん教えてくれるんですよ。なのでこうしとけばよかったっていうのを聞いて実際に行動してみたこともたくさんあって、ぶっちゃけそれがきっかけでビジネスを興味を持ったってところもあるぐらい、本当にいろんなことを教わって助けてくれたんですね。でこの時にどういった状況に置かれたのかというと、結局親からの目線は解放されても、この僕のことを良くしてくれる大人たちに囲まれることによって、彼らの期待を裏切っちゃダメだとか、彼らを失望させちゃいけないと思って、で彼らがどこどこの国行って行った方がいいよとか言っていたら行くし、本読んだらいいよって読むし、これやった方がいいよと思ったらそのビジネスをやるし、商品を売るしってことで、とにかくせっかくね時間も割いていろいろと話もしてくれてるから、これ聞いて、そうなんですね、ありがとうございますっていうよりも、どちらかというとなんか本読んでよかったったらすぐ読んで、あこうだったんですよ、こう僕もこう思いましたとか言ったらやっぱり嬉しいじゃないですか相手も、っていうことばっかり考えていて、そういったことをずっと繰り返してきた、20代前半だったなというふうに思います。でこれも今考えてみると、あれ本当に自分がやりたいよりもやった方がいいとか、誰かが後悔しているから自分はやった方がいいんだろうなっていう、このベターな生き方ばっかりをしていて、これが自分にとってベストな生き方だったのかって考えた時に、本当は世界一周したかった自分もいたりとか、本当はマレーシアにずっといて、のそのそと副業をしたかった自分もいたりとか、いろいろね、いろんな自分がいたなって思いながら、結局今ね、自分の選択の積み重ねているわけですが、でもその選択をしていった際に結局気づいたのは、あこれ本当に自分やりたかったんだっけ、これって誰かがやった方がいいってこととか、やった方がいいとされてることとか、あとは誰かがやらなくて後悔してることを、ただ自分はやった方がいいと思ってやってるだけで、本当は自分がやりたかったりとか心の底から楽しんだのかって思うと、ちょっとクエスチョンだなってってとこに最近気づいてるんですよね、で、最後にコップの話をしたいんですが、皆さんこのコップ理論って聞いたことあると思うんですけど、コップがあって、僕らってこのコップにある水が半分しか水が入ってないのに、その半分を使って誰かのコップを埋めようとしまうと、自分のこのコップの中の水が空っぽになってしまって、結局ね乾いてしまうじゃないですか。そうなる前に自分のコップが100% 水が入っていて、そこから水が溢れた分だけ他の方にギブできるチャンスがある、提供できる機会を設けられるっていう風に考えると、やっぱり自分のコップの水が埋まっていないのも変わらず、人のコップの水ばっかり、注いで人のコップをに水をいっぱいにすることばっかり考えても、自分が消耗してしまうだけなので、自分が行きたいなって思う生き方、自分やりたいなって思うこと、食べたいもの、行きたいところ、そういったものを自分の願望、自分でやりたいこと、叶えたいことっていうのを、ある意味コップの水とすると、その水を自分のコップを満たしてその中でコップの水がコップから溢れた時に初めて相手の言ってることにもう少し耳を傾けられるかなと思って、なんか今までの僕っていうのは自分のコップの中の水が溜まっていないのもかかわらず、なんかああやった方がいい、こうやった方がいいって言って、すごいいろいろと身をねすり減らしてあれこれやってきては、なんか結局最終的に自分が選んだにもかかわらず、なんか人が言ったからってやってみたけど、なんかうまくいかなかったってことで、選択に後悔をすることはなかったんですが、 なんか本当にそれやりたかったんだけって言われると、うーんって思います。今は自信を持ってビジネスを やりたい、やってよかったと思えるんですが、まあ、当時ビジネスを始めたての頃っていうと、やった方がいいっていう感じでスタートしてたので、ある意味きっかけになったのは確かですが、まあ、今ほどはやっぱりビジネスに熱が入ってなかったなというふうに思います。なので、まあ、最後にいい感じにまとめるとすると、やっぱり一人一人の皆さん自分のね人生があって、で親のために生きる人もいるし、子供のために生きる親もいるし、恋人のため、あとはなんかこのオリンピックに出るためとか、スポーツ選手になるためとか、いろんな誰かの何かのために生きてる人が多いかなと思いますが、もちろんそういった生き方も素敵ですし尊重すべきだと思いますが、僕の中では一人一人が自分の人生を自分のために生きることができれば、それが一番幸せなのかなって思うんですね。ただ何かの成し遂げる途中で亡くなってしまったりとか、断念してしまったりとか、その思いを引き継ぐために誰かのために生きるとか、あとこのね、よく親が子供にやるように、私の人生よりもより良い人生を歩んでほしいっていう親心から、子供のために生きる親もいますが、それもあえて子供に、子供が自分の生きたいっていう道、選択っていうのを親がこう操作することなく、本当に子供があえて誤った道に行ってしまってるなとか、なんかこれ絶対後で壁にぶつかって落ち込むんだろうなって分かってても、あえてその選択を奪わない、やらせてあげるっていうのもある意味大事だなと思うし、まあ、僕は僕で今好き勝手させてもらってますけど、やっぱり年、ね、を取るにつれて自分のコントロールできないところ、例えば親の介護があったりとか、あとは相手の家族のこととか、相手のパートナーのこととかってなると、どんどん今以上に身動きが取れづらくなってくるってことを考えると、今のこの20代ですね、特に後半30代とかっていうのは、やっぱり今やりたいこととかやってみたいことがかなり叶えやすい、動きやすい、フットワークも軽い状況にあるかなというふうに思いますので、そういった時期にしっかりと自分のために人生を生きてみる、その自分の人生を生きるってことができて初めて誰かのために生きるってこともできるかなと思うので、その順番は間違わずに、まずは自分の人生をしっかり生きてみることっていうのを、今日からでも一日ちょっとずつでもできるようになったらいいかなというふうに思いましたので、まあ、僕の気づきとともに皆さんもどうお考えか分かりませんが、まあ、どういったふうに自分の人生を生きるのかっていうのを改めて考えるいいきっかけになったらいいかなというふうに思います。ということで、今回はたった一人の自分のために生きようというテーマでお話ししてきました。最後に一点お知らせです。毎週 Zoom でなんと無料相談を行っています。今週の無料相談は木曜日と金曜日ですので、まあ、明後日なんですが、今のところ余裕がというか、まだ一件も来てないので、全然何時でもウェルカムって感じですね。なんかこの大城に聞いてみたいことがあるとか、相談したいことがあるって方は、ぜひキャプションにあるリンクから無料相談申し込んでみてください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。